理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間第40回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そんな理科の時間なんですけれども、
はい、
第1回から第40回まで吉安さんと2人でやってきたんですけれども、
時たま休ませていただきましたけどね。
そうですね、時たま僕一人で喋ったり、はい、ちょこっとゲストの方に助っ人に入っていただいたりね、こうしてたんですけれども、今回からちょっと趣が変わりまして、
はい、
1人パーソナリティが増えることになりました。
というと、
はい、今回から、3人体制でちょっとやっていこうかなと思っております、
はい、
ご紹介いたしましょう。かおりさんです。
こんにちは、はじめましてかおりです。この度そんなプロジェクトに新たに参加させていただくことになり、そんな理科の時間にご一緒させていただくことになりました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、新しくそんなプロジェクトに入ったということで、これから理科の時間に香里さんには出ていただくことになりました。
はい、
なんか、はい、よろしくお願いします。
緊張してるな、
意外にね。なんて話そうかなと思ってね。難しいもんですね。
難しいもんですね。香里さんの紹介少ししないといけないですよね。
そうですね、
はい、
はい、
そうだ、香里さんお住まいは日本のどこら近辺でしょうか。
東京に住んでおります。
ん、
東京。
あ、東京ね。今ねちょっと声がプチッと切れちゃったもんだからね。
すいません。
都内、東京にお住まいということで。
はい
はい、そうです。じゃああれですね、吉安さんとかと、まあ僕からしたらすごい近い距離
です。すごい近いですよ。
そうですね、ご近所ぐらいですね。はい、
はい、私はちょっと遠いので。
はい、
はいですね、海外ですね。
うん、まあ近いかな。あとなんか吉安さん、香里さんに何か質問ございますか。
もちろんありますよ。
あ、いろいろ聞きましょうか。
この番組、はい、そんな理科の時間って、
うん、
ちゃんと今まで聞いてました。
はい、そんなプロジェクトの中で一番初めに聞き始めたのが理科の時間です。
あ、さすがだ。
嬉しいですね。ありがたいですね。
ありがたいですね。
はい、
どんな感想ですか、聞いてみて。
そうですね、やっぱりそもそもポッドキャスト自体まだあまり聞いてない時代から聞き始めたんで、耳からいろいろな情報を入れるというのに対して非常にその分かりやすい説明というのですごく好感が持ってました。
ありがたいですね。
ありがたいですね。
はい、
はい、これからね、聞いてる方から話す方向にちょっとねシフトしていくので、
はい、
はい、なかなか難しいかもしれないですけれども、
はい、
まあ、そんなに、なぜか僕が緊張してますけどね。
リスナー目線で分かりやすく説明、解説、アシストができればいいかなと思ってます。
はい、そうですね。話していくうちに、どんどん分かんないことがあれば、その収録の時にでも聞いてくれれば話が膨らむかなと、
はい、
感じはしますので、
はい、
ね、そんな感じで、ちょっとずつやっていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
今収録してるのが月曜日なんですけど、
はい、
週末にですね、横浜の、はいはい、三菱みなとみらい技術館かなっていう、
ほうほうほう、
三菱重工がやっているちょっとした、まあ、科学館みたいなところに行ってきたんですよ。
う
ん、
あら、面白そうですね。
うん、でちょっとね、会社がやっている科学館の割に500円とか取るんですけど、まあその
結構取りますね。
入場料はいいんですが、
はいはいはい、
三菱重工もお得意のね、造船とか、あとは宇宙系のものとかね、
はいはい、
そういうのがいろいろ並んでいまして、
うんうん、
H2A ロケットとかのロケットエンジン、
はあ、
実物大というよりはその試験用の本物が置いてあったりして、
うん、じゃかなり大きいんですよね。
そうですね、手を広げたぐらいの大きさのこうノズルがドーンとある感じで、何回かその本宮さんと一緒に行った日本科学未来館にも置いてあったじゃないですか。上向きにというか、ノズルが下向きになって、
ロケットの丸い輪っかの大きさがね、
そうそうそう、あれが横向きに置いてあってですね、
ははは
うん、だからノズルの中が覗けるんですが、
僕見たのはこのサイズの丸い跡だけなんですけど、これがそのノズルの大きさですよみたいなのを見たんですけどね。
でその周りにロケットの本体があって、固体燃料ロケットがあってっていうのがあったんですよね。
うんうん、そうですね。
で
それが横向きに、
そうで、何が皆さんにお伝えしたいかっていうと、多分ね退職されたおじさんだと思うんですけど、ボランティアで解説してくれるような人がいるの。でその人がまたね嬉しそうに話すんだ。
はあ、
このロケットエンジンは試作のやつで、ね、1秒間にドラム缶350ポンの燃料が入っていってとか。
おお、
そうそうそう。
じゃあ多分あのエンジニアさんとかなんでしょうね、元ね。
なんじゃないかと思うんですけど、でもねあっちこっちで喋っているので、ロケットエンジンが専門家とかよくわかんないんですけど、
うん、
なんかねその喋ってる姿がすごく微笑ましいというか、
うんうん、
喋りたくて仕方ないんだなっていう感じがあって、ちょっとノリに合わせて質問したりしてですね
こう質問したりするとね、おじさんも嬉しいでしょうしね。
そうなんですよ、
よくぞ聞いてくれたみたいな。
そうそうそうそう。でそんなことを思いながらそうか、なんか自分たちもこういつに行ってこう解説してる時があるのかななんてこう振り返りつつですね
やっぱりねこう聞き上手の質問上手のお客さん来ると嬉しいでしょうね。
多分ね子供向けとかちょっと質問がある人に解説のが多分嬉しいんだろうなって、うん、
ああなるほどね。思いました。引退してもそういうとこで仕事があるっていうのはいいですね。すご
くそうですね、
うんうんうん、
私的にはあの地球の深部探査船っていう船でこ
う
ホリホリするやつの大きめな模型があったのが一番良かったです。ちなみに、
あ潜水艦みたいなもんですかそれ。
違います、あの船なんですけど、
うん、
3000メートルぐらいの海の深さのところまで棒というか掘る掘りを出して、その先が掘れるっていう船があるんですよ。
なるほどね、
はい、
じゃ下に紐でドリルが出てくるんですか。
そうです、どんどんどんどん繋いでって、
うんうん、
海の中に下げてくるんですね。
おお、3000メートルってすごいですね。
この話すると長いんでまた今度にしますけど
そうですね。
いや、
そうかそうか、
海の上で船でしょ、
うん、
ドリルを下げていくところはいいじゃないですか。
わかります。
掘り始めたら船そんなに動いちゃいけないわけですよ、
うん、
ああもうね、そうですよね。
でも海の上は風も吹くし、ね、波も来るし海流もあるでしょ。
高さも海で変わりますからね。
そう、それを制御する仕組みとかがあったりして。
なるほど、
はい、それで一回話せそうな感じですね。
そう、あの深部探査船地球という地球ひらがなねで検索してみてください
なるほどなるほど。あ、なんかねそういうとこね近くで行けるところがあるっていうのは羨ましいんですけどね、
うん、
田舎としてはね。
ちなみに、みなとみらいの、
うん、
横浜美術館っていうののすぐ裏手にある三菱重工のビルの1階と2階がその美術館になっています。
ああ、みなとみらいだったんだ。みなとみらいは結構昔近くにいたからな、行けばよかったなって思っただけです香里さんはこう科学館とかは行ったりしますか。
あんまり最近はちょっと職場が移動してしまったのもあって、うん、なかなかないんですけど、
うんうん、
ちょっと行くのは好きでしたね。はい、
うん、
よく子供がわらわらっとその夏休みの宿題とかでやってるところで後ろで一緒に遊びたいなぐらいな感じで変な大人が立ってました。
ああなるほどなるほど、
はい、
プラネタリウムとかもね結構ね都内とか多いですか、ね、
多いですよ。
そ
うですね、はい、ね、今度ねこう、 うちのメンバーで行けたら面白いですけどね
じゃあ元宮さんが解説
で、 そうですよ。
私が今度そっちにいつ行けるかわからないですけれども、行った時にはねできたらいいなと思いますけれども、
ぜひお願いします
あ、今回ね本編のお話をちょっと触れていきたいと思いますよ。
はい、
はい、本編はですね、前回もちょっとお話ししたんですけれども、今がとても見頃な土星のお話を。
お、結局土星の話はしてなかったんでしたっけ。
土星はね、木星はね 理科の時間で第1回で確か話した気がするんですけど、
うん、
惑星はあと水星、金星、火星は話したのかな、
うん、
あと木星とね、
はい、
で惑星シリーズ久しぶりなんですけれども、ちょうど今見頃なので、
わかりました、
土星の話をしてみたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
今回土星のお話なんですけれども、
い
まず土星の基本のところをさらっと話していきたいと思います。
はい、
土星といえば太陽から数えて何番目の惑星か、水星、金星、地球、火星、木星、土星と6番目ですね、
うん、6番目ですね、
はい、はい、6番目の惑星です。で太陽からどれぐらい離れているかというと、太陽と地球の距離の約 9.5 倍、まあ、10倍弱ぐらい離れてるんですね、
うん、
結構遠いです。
遠いですね、
うん、太陽をだいたい30年ぐらいかけて回ってます。だから土星の1年は地球でいうと30年と、結構ね1年長いんですけど、
はい、
1日は短いんですよ。
おう、
自転がね約10時間で一周してます。
おー、うん、じゃあくるくるくるくるくるくる回りながらゆっくり大きく回ってる。
そうですね、
おー、
そんな感じで。ただほら土星輪っかがあるじゃないですか、
はい、
今度見た目の方に行くんですけど、
ええ、
太陽系の惑星の中で一番大きいのは何かわかります？
木星。
当たり。木星が一番大きいんですけど、
はい、
土星はその次に大きいです。
2番目ですね。
2番目ですね、
はい、
ね、だいたいね直径でいうと地球の10倍よりちょっとちっちゃいぐらい。
それは輪は入れてない、星そのもの。
そう、星そのもの、輪っかは入れてないです。
はい、10倍、
約10倍だから随分大きいんですけど。
大きいですね。
ただね大きい割にはね結構ね中身がねスカスカなんですよ。
あらら、
地球よりね重さで言うとまあ大きさは10倍なんですけど、その割には意外に軽くて、一番ねよく笑い話で言われてるのがですね、土星が入れるぐらいのプールがあると土星はね水にプカプカ浮くぐらいの軽さなんですよ。
浮き輪がついてますね。
素晴らしい、浮き輪付きですねそういう発想はなかったねそうそうそう、
まあでも
ん
宇宙空間では浮くとか浮かないとかないのでね、あの地球上だとやっぱり浮きますけど
そうですね、
そうそう、なので水よりも、まあ、比重が軽い要は中身が薄いというふうに覚えていただければいいかなと思います。
まあそうですね、
はい、
はい、
輪っかを浮き合って思ったのはちょっと面白いなとそうですね、英語でなんていうかっていうのは分かりますか？
英語でなんて言うんですか？
英語ではサターンですね。
サターン、
サターデーのサターンですよね。
土曜日サタゼー、土星がサターン、土つながり、
はい、土星の意味ですね。
そうですね、
はい、
それってあの悪魔っていう意味とは違うんですか？
ほら悪魔は英語でサタンですか？
サタン、
うん、あのねスペルがまず違うんですよ。
ああ、そうなんですか、
う
ん、
そうそうそう、日本語で言うとほらサタンとサタンって似てるんですけど、語源ももともとのこう名前のスタートも違うのでたまたま似てるだけなんですよね。うん、ただあのサタン、土星のサターンはね、もともとローマ神話の方の神様の名前でサトルヌスっていうのがいて、
うん、
それの英語読みだとサターンってなるんですよこれね。
あ、じゃあ惑星は全部 神様の名前から取られてるんですかね。
結構ねローマ神話とかギリシャ神話の名前で神様とかの名前がついてますね。
あ、なるほど。
ほぼそんな感じです、
うん、はい、
うん、でサタンっていうのはローマ神話の、まあ、サルトルヌスっていう神様で、うん、農耕畑の、ね、農耕の神なんですね。
あ、うん、なるほど。
これねローマ神話と、ね、ギリシャ神話ってすごくこう密接に関連してるんですけど、
はい、
これローマ神話だと今言ったサートルヌスなんですけど、これギリシャ神話になると、ね、クロノスっていう神様とまあ同じ扱いというかね、
名前の呼び方がちょっと変わるんですね。
あ、そうですね、うんうん、まあサターンはサートルヌス、ローマ神話の方から来てます。
はい、
あとまあ土星の基本的なとこなんですけど、衛星の数、地球は、はい、衛星は何個ですか。
月の一つ
ですね。
はい、
土星はですね、むちゃむちゃ多いです。お、今のとこ分かってるだけで62個あります。
おお、
多いでしょ。
62個。はい、
ただねまだね新しく発見されたばっかりのやつとかで、でちゃんとした名前がついてないのもあります。
うん、
最初に発見されるとね、とりあえず番号つけとくのね。番号つけといて、後でみんなでちゃんとした名前つけようねっていうことで、53個には正式な名前がついてます。だからまあ8つ9つぐらいはまだ番号しかついてないような感じですね。
まだ新しい衛星が発見される可能性があるんですか。
多分ねまだあるかもしれないですね。だいぶ見つかったと思うんですけど、うん、ほらさっきほら大きい輪があるって言ったじゃないですか。
はい、
輪の中に隠れてるのがねポロポロっとこう見つかったりね、うん、するわけですよ。すごい小さいやつとかね、
うん、衛星っていうのは輪の軌道とは離れてるんですか、うん、同じなんですか。
基本的に同じ面にいます。ただ反対向きに回ってるやつとかはいますけどね。そう、変わり種はいるんですけど、ほぼまあ同性の輪っかと同じ面にいますね。
なるほど。土星の輪っていうのはそもそも何なんですか。
土星の輪ですか。
はい、
土星の輪は何でできてるかってことですかね。
そうですね、
うん、土星の輪っかはですね、大体ほとんどが水が凍った氷。
あ、氷なんですか、うん、
氷ですね。他になんかちょっといろんなね細かい炭素の塵とかいろいろあるんですけど、はい、ほぼ大体が水が凍った氷でできているだろうと言われてます。
とすると衛星はじゃあ氷以外のものっていう定義なんですか。
ほとんど結構氷でできてる衛星とかもあるんですけど、ほら衛星になるとやっぱり大きさが大きいっていうのがまず大前提ですよね。
はい、
輪っていうのはだいたい氷が数ミリから大きくても数メートルとかのサイズなわけですよ。
うん、
うん、だけど衛星って呼ばれるぐらいだとやっぱり1キロとかね、小さいやつでもそれぐらいのサイズはやっぱり必要なので、
うーん、
それぐらい大きいとこれ衛星って呼んでもいいよねなんてね、
うんうんうん、
感じで。でもね本当に小さい衛星だと本当に直径が数キロとか、
お
ー、うん、
でも明らかに輪のこう、うん、は大きさが違うんですね。
そうですね。でこれは衛星と呼んでいいだろうっちゅうのには、まあ、番号がついて名前がついていくっていう感じなんですけど。
なるほど。
でほら、ね、望遠鏡なんかで見ると結構輪がほら、はい、ドーンと見えるんですけど、輪の幅がどれぐらいあるかっていうと、これもまたはっきり見える輪とよく見えない輪とかがあって、それを含めるとまた大きさも幅もいろいろね表現の仕方があるんですけど、
はい、
はっきり見えてるやつだけでもだいたい幅がね10万キロぐらいの幅があるんですよね。
10万キロ、
うん、だものすごい幅あるんだけど、 うん、ただね、あの望遠鏡とか肉眼ではねちゃんと見えない薄い輪も実はちゃんと見えてる輪の外にねあったりして、うん、それまで入れるともっと幅があるんですけど、
ちょっと言っていいですか。
あ、はいはいはい。
今ね、いくつも輪があるっていう風に説明してますけど、うん、なんとなくこう土星にはなんていうかな、帽子の傘みたいに1枚になったこう板状の感じに感じてらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、
あ、そうですね、うん、
実際には、何重にも輪がバームクーヘン的にね連なっている感じで、薄いところがあったり濃いところがあったり、うん、普通の望遠鏡で見るところよりも外側にもっともっと薄い輪が存在してたりっていうことなんですよね。
そうですね、
うん、
望遠鏡でねこっちから見ると大雑把に3つぐらいは見えるんですよ、
縞模様として。
縞模様として、
はい。
それでこれね、発見された順にこう ABC とかついててですね、
うん、
輪っかの輪で A 間 B 間 C 間とかね、そういう言い方をするんですけれども、はい、あとその輪と輪の間にこう輪がなさそうなこの隙間があったりね、
うん、
間隙とかね、間の隙間って書くんですけど、うん、そういう呼び方もしたりして、一番有名な隙間がカッシーニの間隙っていう隙間がありまして、
うん、
はい、
うん、
これはね地球からでもよく見えるんですけれどもね、
まああれですか、ご多分に漏れず、
うん、
カッシーニさんが見つけたんですね多分。
そうですね、カッシーニさんが見つけましたよ。
なるほど。
他にも有名なその隙間間隙はあるんでしたっけ。
あとね、比較的有名なのはあと円家の間隙っていうのもありますね、うん、これ円家さんだったんだっけな、これちょっと
多分円家さんが見つけたんじゃないかと思うん
ですけど、多分円家さんだと思うんですけど、
やっぱりこう、
うん、
望遠鏡の解像度とか倍率が進化していくに従って細かいところまで見えるようになったっていうので、そう隙間とか、
うん、
輪っかの継ぎ目が見えるようになって ABC がついたり間隙に名前がついたりしてるってことですね。
そうですね、うん、あ、これちなみにね、一番最初に望遠鏡で土星を見た人、
はい、
これがねかの有名なガリレオ・ガリレイさんですよ。
そうです、
お、
望遠鏡を空に向けた最初の人と言ってもいいですよね、
はい、そうですね。でもね、
最初の人がもう土星を発見したわけですね。
土星自体は前からね見えてたんですけど、土星に望遠鏡を向けた人ですよね。当時のねガリレオさんの望遠鏡ってねあんまりね性能良くなくて、輪っかはねどうも見えてなかったみたいなんです。
はいはいはい、
うん、でね、ガリレオさんはね、土星は一つではなくて三つの星がくっついて並んでますよというふうに記録に残してるのね。だから輪っかに見えなかったね最初。
輪っかの幅が星と思ったってこと
ですか。うん、そうですね、
うん、っていうか、で私はその安望遠鏡で見たことがあるんですけど
はい、
それで見ると、はい、ちょっとね串に刺したような感じに見えて、要するに輪っかに見えるというよりはなんか出っ張りが左右に見える、
うん、あ、なるほど
っていう風に見えて、多分出っ張りがあるはずないって思いながら見ると、
うん、
それがこうなんだろうな、丸い出っ張り、何みたいって言えばいいんだろう、チェブラーシカの耳みたいというかですね、うん、
チェブラーシカ出てきましたね
顔に比べて丸いのがポコポコってくっついてるように見えたんじゃないかと。実際あのね本とか見ると、左右の星というか丸がちっちゃくこう、
うん、
書かれているのが見えますよね、ガリレオの。
そうですね、
あ、なるほど。
さっきほら、土星ってね30年で地球をだいたい一周するってお話しましたでしょ、
うん、
はい、
うん、ただ土星ってね、土星自体がちょっと傾いてるもんですから、
はい、
一周30年だから半分のね15年ごとぐらいに土星のね輪っかが見えなくなる時期があるんですね。というのもですね、さっきほら土星の輪の幅は10万キロ以上あるって言ったんですけど、
はい、
そのね輪のね厚さはねなんとなんと20メートルもないんですよ。
20メートル、
そう、輪はね万キロの単位なんですけど厚さはメートル単位なんですよね。すごい薄いんですよ。だから輪の 面と地球から見た面が一緒になるとちょうどこう真横から見た状態になった時に、うん、あまりの薄さに輪が見えなくなっちゃうんですね。
あ、うん、なるほど。
そう、これがね大体15年ぐらいごとになるんですけどね、
うんうんうんうん、
ガリレオさん星が3つ並んでるって思ってたのに、
うん、
突然ね横の星が観測しているうちに星が見えなくなっちゃってすごく悩んだらしいんです。ただ観測しているうちにまた星がね3つ並ぶようになっちゃったから、
うん、
すごく困ったみたいなんですよね。ガリレオさんはね、おかしい、
15年以上かけて観測を続けてたんですね。
たまたまほら見えなくなるちょっと前から観測してて何年か経ったら見えなくなったのかもしれないですし、ちょっとそこら辺は分かんないですけど、その後あのホイヘンスさんっていうね天文学者さんも自作の望遠鏡でガリレオさん3つの星って言ってたけど、これは3つの星じゃなくてこれはどう見ても輪だねっていうのがね発見したのはホイヘンスさん。これねやっぱりホイヘンスさんはね当時としてはガリレオさんよりも高解像度の望遠鏡を自分で作って観測した結果ですね。でね、それからさらにガリレオさんホイヘンスさんってきて、さらにあのカッシーニさんっていうのが出てくるんですけど、
お、さっきも言ってましたね、
名前出てきた人ですね。
そう、さっきのカッシーニさん、この人はねもうねどこかの天文台のね館長をやるぐらいの人で、うん、まあ立派な望遠鏡で観測してたんだと思うんですけれども、そのカッシニさんはこの輪っかがさらに、複数の輪で構成されているっていうことを見つけたんですよね。うん、
アームクーヘン状であることを見つけた。
そうそうそう。それで、後になってこのね、まあ、カッシニさんこうその隙間も見つけるわけですよ、うん、この輪と輪の横になんかちょっと何もなさそうな黒い筋見えるなと。じゃあこれをカッシーニの感激って、まあ本人が言ったかどうか分かんないですけど後になってカッシーニさんの名前をつけてカッシーニの感激って、まあ、隙間ってね呼ぶようになったような感じですよね。まあそんな感じでこう土星の基本のところをお話ししてきたんですけれども、
はい
はい、
土星の衛星タイタン、
あ、はいはいはい、
で結構有名だと思うんですけど、
そうですね、
タイタンはいつ見つけられたんですか？
タイタンはですね、タイタン自体はほら、土星の中で一番大きい衛星なので、
うん、
最近じゃなくて昔からは分かってたはずなんですけれども、
うーん、
タイタンにほらタイタンで何が一番有名かっていうと、タイタンは太陽系の中の衛星の中で唯一すごく濃い大気を持って大気があるっていうのはね、比較的最近なはずなんですよ、分かったのは、
うん
うん、それでまあちょっとね最初に見つけた人はちょっと分かんないんですけれども、これからちょっと探査機のお話ししていくんですけど、
はい、
そのね探査機のことでこのタイタンはね重要なこうキーワードになってくるんですよ。
お、
一番最初にですね探査機が土星に行ったのは、まずパイオニア11号っていうのが1973年に地球を飛び立ってですね木星土星の探査をしたんですけれども、
い
この時ではね、まあ、写真結構撮ったんですけど、今から思えばそんなにね解像度の高い写真ではなかったんですね、
うん、
それでもまあ一番最初に探査機が写真を撮ったのでかなり当時としてはね快挙だったんですけれども、うん、それの後にボイジャー探査機っていうのがね、
懐かしいですね名前から
いいですね、ボイジャー、うん、ね、ボイジャー1号と2号っていうのがそれぞれ木星より遠い木星土星天王星海王星ここら辺の惑星を探査しましょうっていうことで1号2号が打ち上げられて、
うん、
それぞれ木星土星とか向かったんですけれども、
はい、
これがねちょっとねさっきの話になるんですけど、ボイジャー1号は一番最初にですね木星土星天王星海王星冥王星まで探査をする予定だったんです。これ、
うんうん
うん、そう、ただ今ねボイジャー1号2号 は冥王星には行ってないんですよ、
はい、
結果的にね。でこれ何が起こったかっていうと、木星の探査の後土星に向かった時に、天文学者さんとかがですね、当時のジェット推進研究所 NASA とかにですね、
はい、
お願いがあるんですタイタンをどうしても観察したいんでボイジャーをタイタンの方に近づけてくれませんかねってお願いしたらしいんですよ、
うん、
うん、ってなって、それでもどうしてもタイタンにはこのね濃い大気があって近くで観測したいなっていう依頼があって、その依頼を受けてですね、ボイジャー1号はここまで来て土星のタイタンを詳細に観測するために軌道をずらすんですよね。
おお、軌道を変えたんですね。
そうですね、そのためにタイタンを詳細に観測することができました。
はい。
でその代わりにこれを機にボイジャー1号は、惑星探査の任を解かれると。
あら、
これ以上タイタンを観測しちゃったので、うん、ボイジャー1号の軌道があちゃらの方に行ってしまったんですね。
お
でこれ以上もう惑星には近づけない軌道になっちゃったので、ボイジャー1号の、惑星探査のお仕事はここでおしまいと。
あ、そのくらい重要だったんですね、タイタンは。
そうですね、だからまあタイタンさえ観測しなければ冥王星まで行くことはどうもできたらしいんですね。
うん、
うん、だけどボイジャー2号の軌道は冥王星には向かう軌道ではなかったので、
うん、
ボイジャー2号は木星土星の後天王星海王星を探査することはできたんですけど、冥王星は探査できなかったと。
うん、
うん、まあそのために冥王星だけ探査したいから、アメリカの、ね、NASA なんですけど、後で冥王星の探査機を打ち上げるわけですよね。
アメリカ人はね、数少ないアメリカ人が発見した惑星、うん、冥王星を好きですからね、
うん、大好きな木ですね。
そうそう、ミッキーマウスの飼ってる犬にも名前つきましたからねプルートってね。
そうそうそう、あれは冥王星を発見した年に、名前をつけたんですよね、
ミッキーのペットに。
あ、そうですそうです。
なるほどね。
でも冥王星は惑星、太陽系の惑星ではなくなっちゃったんですよね。
あ、いいとこに気がつきましたねアメリカが冥王星を探査するのにニューホライズンズっていう探査機を打ち上げて、まだ探査機は冥王星についてないんですよ。
はい、
うん、なんですけど到着する前に諸事情がありまして、冥王星は惑星ではなくなっちゃったと、
うん、
そういうことになってます。
冥王星がなくなったわけではなくて、惑星の仲間じゃないよってことにしちゃったんですよね。
そうですね、
新しく惑星の定義ができて、その定義からは外れてしまった。
そういうことです。
はい、
うん、それでもまあ今ね向かっているので、もう少し何年だっけ、そんなあと何年か後に着くはずなんですよ。うん、
ね、楽しみですね。
そう、その時までこの番組が続いているといいんですけれど、
そうですね新たなる地平に行きたいですね。
そうですね、まあそんな感じでね、土星の探査機今お知らせしたのがパイオニア11号、ボイジャー1号、はい、ボイジャー2号、
うん、
ここまで話しましたね。
話しましたよ。
あとね、今まさにまだ土星を探査している探査機があります。
今土星にいるんですか？
まだいます。
おお、
カッシーニという探査機がまだ土星をぐるぐる回ってます。
おお、
うん、これがですね、さっきも出てきたホイヘイスっていう人、
うん、
はい、
うん、カッシーニにはですね、ホイヘイスっていうこう子供の探査機みたいのをこうくっつけて土星に向かったわけですよ。
ほい、
それで何をしたかっていうと、さっきのねタイタン、ここにねこのホイヘンス君を落っことして、地表の画像を撮って送ってきました。
おお、
うん、そうだから初めての快挙なんですよね。
うん、
なんで、うん、地球から見るとタイタンはねこう厚い雲でねに覆われてて、こう地表が見ることができなかったので、
うん、
うん、どうしても でさっきのほら、ボイジャー1号もタイタンの近くまで行って観測はしたんですけど、やっぱり厚い大気に阻まれて地表は見えなかったんですね、
うんうん、
そのためにどうしてもこう地表が見たいということで、このカッシーニにホイヘンスっていう探査機をつけてタイタンに落っことして地表の写真を撮ることに成功してます。
お、
うん、そんな感じに今まだカッシーニ君が探査機や土星を今いろいろ調べてます。
はい、
うん、そうですね。あとなんかタイタンっていう衛星の他にエンケラドスっていう、まあ小さめの衛星なんですけど、このカッシーニ君このエンケラドスっていう衛星からですね、火山みたいにこう水がブシャーって噴き出しているのを発見したりですね、結構ね、あの新しい発見をどんどんしてます。でこのエンケラドスもほら水が噴き出してるってことは、その地下に水があるじゃないかってかなり思われてて、もしかしたら生物がいるんじゃないかとも思われてますね、ここね。
その噴き出してるのはもう水なんですか、水というか H2O なんですか、液体。そ
う、液体の水っていうのが分かってます。
あ、じゃあちょっと
ね、なんかいそうでしょ、
なんかいそうですね、
うん、そうそうそう、そんなこともあって、だからまあ、ね、新しい、さらに新しい探査機を送るかもしれないですしね、この先ね、
うん、楽しみですね。
そうですね、まあそんな感じでざっと土星のお話をしてきました。
はい、
うん、はい、
その土星が今ちょうど見頃だと。
わお、
そうですね、
うん、
夕方から見えているはずです。
うん、
はい、
だからまあね、望遠鏡で見れば輪っかも見えますし、その覗いてるところに目には見えないですけれども探査機がぐるぐる回ってると思うと、なんとなくね、頑張ってほしいなと思ったりもするんですけれども、
うん、ね、ぜひ皆さん、あの安めの望遠鏡でも構わないですし、うん、高級双眼鏡でもその、うん、輪っからしきものは見えたりするので、
うんうん、
ぜひ覗いてみてほしいなと思います。
そうですね、
僕ね、輪っかを見るにはどのくらい倍率のものがおすすめですか。
倍率だけではなくて、はい、解像度っていうのがあって、やや高いやつじゃないと綺麗には見えないかもしれません、
はい、
ただ、他の星と違ってなんか出っ張りが見えるというか、そういうのであれば、うん、組み立て式望遠鏡みたいなやつでも見えるはずなので、
はい、
はい、うん、望遠鏡の選び方はなかなか大変なんですが、あんまり、安物をつかまないようにっていうところぐらいかな。
そうです。僕 ね、 あのね、中学校の時に親に買ってもらったね、すっごい1万円もしないような、ね、望遠鏡、
うん、
それをね、だから倍率で言うとその安い望遠鏡なんだけど、無理やり倍率を上げるレンズがついていて、それで見ると、ね、本当に薄暗くなるんだけれども、なんかやっぱり輪っかっぽいものはかろうじて見えたかなっていう感じですね。だからこういたずらに倍率を上げても、うん、ちょっと厳しいので、
はい、
綺麗に見るにはそれなりのものがやっぱりいるかなというのはありますけれども、そうそう、見えないこともないんでね、
うん、
ちょっとチャレンジする価値はあると思いますけれども、
はい、
ですね、あの実際にタイタンを発見したホイヘンスさんは、
うん、
50倍の反射望遠鏡というのを使ったという記録がありますね。
あ、
なので100倍200倍っていうのが書いてあるものもありますけれども、
ね、
倍率をあまり上げすぎても、うんうん、なかなかうまく見えないんじゃないかなと思うので、
うんうん、
はい、
もう倍率上げちゃうとあっという間にこう覗いてるとこから移動してっちゃったりしますからね。
あ、それもありますね。
動いていっちゃって、もう追っかけるだけ大変と。どうぞ。な、ほら、ちょっとね、お高いやつだとこう星を追尾する装置がついてたりするので、
うん、
ね、そういうのもありますしね。あのほら、持ってなくても近くにもしね、天文台みたいのがあればそこを利用すればね、見せてもらえると思いますので。
は
い、
そうですね。夏休みはね、そういうところの公開多いので。
うんうん、
ぜひそういうところを探して、または観望会っていう名前で皆さんを招いて、望遠鏡を覗かせてくれるイベントとかもやってることがあるので行ってみましょう。
これから多分観望会がもしあればまず土星は見せてくれるはずなので、時期的にね、はい、
うんうん、
そうそうそう、まあ、そんな感じで、皆さんちょっと土星の方をしばらく機会があれば見てみましょうと。
はい。
はい、それでは今回もお便りが何通か来ておりますので、紹介していきたいと思います。せっかくなんで香里さんに読んでいただきたいと思います。香里さん、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあここらのお便りの方を紹介していきます。まず1通目です。野々次郎さんからいただきました。こんばんは。太陽暦への改暦のお話を聞いて、そういえばこの番組も太陰太陽暦新月満月の日から太陽暦月2回へ改暦したんだなと思いました。基本は月2回でしたが、暦によっては月3回になるのが大変なので改暦したのですね、笑い、といただきました。
ありがとうございます。
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 まさにその通りですね。
いや、これはですね、数が多くなっちゃうからではないんですよ、
うん、そういうわけじゃないですもんね。
そう、それじゃないです。隔週でやってるんで、隔週でやっても月に3回にはなるんですね、
う
ん、
そうですね。
もともとは曜日とずれてるとですね、曜日単位で配信しているやつと被ってサーバーが落ちやすくなるっていう単純な理由なんですね。
そうですね、新月満月でやっていくと、ね、微妙に何曜日とかはずれていくので、
うん、
ただうちの他の番組だとね、日曜日配信、月曜日配信とか曜日配信がねあったから、
はい、
そう、理科の時間がね同じ日にね配信になっちゃうと、もうサーバーがアップアップしちゃってね、そういうことでうちも
曜日固定と、
曜日固定と、そういうことになりましたので、
はい、
うん、まあある意味ね、なんかそんな感じですけれども、太陽暦にシフトしたようなね。
そうですね、太陽暦カレンダーに載ってる指標に従って配信を始めております。
そうですね、なんかね、小指の話なんかもね面白いからね、またちょっと新しいお話があればなんかねやったら面白いかなと思うんですけれども、ほら何でしたっけ、月曜日火曜日、月火水木金土の話もね、今日土曜日の土星の話がちょっと出たんで、
うん
うん、ね、そこら辺の曜日の話なんかしたら面白いかもしれないですね。
そうですね、考えておきましょう。
うん、そうですね。どうも野々地蔵さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次お願いいたします。
はい、黄昏流星おじさんからいただきました。
はい、
本宮さん、吉安さん、こんばんは。そんな理科の時間、超初心者で静岡在住の黄昏流星おじさんと申します。最近 iPad mini を手に入れ、この番組を知り、リスナー参加いたしました。小学生の頃、星に興味があり、天体望遠鏡を覗いていた頃を思い出しながら毎回聞いております。本宮さん、吉安さんののんびりとした語り口調が私にとってとても心地よく、Bluetooth& お風呂対応スピーカーで文字通りどっぷり浸かりながら聞いております。最新の放送はもちろんのこと、過去の放送もダウンロードし、1回目から遡り聞いております。まだ4回目までしか聞いていないのですが、冒頭の村内理科の時間というコールが現在と違いますよね。いつ変わったのかも楽しみにしているところです。さて、私としても星の話は一番好きなのですが、私自身静岡在住で富士山も近いということで、最近何かと話題になっている火山や噴火のことをいつか話題にしていただけたらと思っております。ではこれからも星の話、夢のある話等々、本宮さん、吉安さんのご活躍を期待しております。ありがとうございました、といただきました。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうそう、なんかお風呂で聞いてくれてるっていう新しい方が出てきましたね。
そうですね、
うん、僕も Bluetooth のお風呂対応スピーカーを使ってますね。
これ、ね、どっぷり使って良さそうですね。
ただね、うちの Bluetooth のスピーカーがですね、なぜかね iPhone5 とつながってくれないんですよ。
あら、どうしたんです
か。だからね、うちに4と 4S があるんですけど、それはね Bluetooth ちゃんとつながるんですけど、5がつながってくれないからね、非常に困ってるんですけれども。
そうですか。
そうそうそう、ね、結構お風呂でポッドキャストバーッと聞くのもいいですよ。
うん、
ね、なんか1回目から聞いてくれてるっていうことで、まだ4回目っていうことはあれですよね、黄昏流星おじさん自分が読まれるのを知るのはかなり後かもしれないですね。ね、
そうかもしれないですね。
あ、でもまあ今とねコールが現在と違うっていうことは知ってるので、最新回もちょっと聞いてくれてるのかもしれないですけれどもね、うん、これもねいろいろあって、もしかしたらそのうちまたコールもね定期的に変わるかもしれないですけど。
あ、うん、そうなんですか。
うん、まだわかんないですけどね、
うん、
飽きた頃に。そうそう、あの特に意味もないですけれども、そのうち変えようかなと思ったら変えちゃうかもしれないですしね。
はい、
そうそうそう、ね、そうですね、あ、静岡在住で富士山も近いと。富士山ってほら、
ね、最近噴火するんじゃないかとか言われてますけどね。
噴火するんじゃないかとか言われたりと思ったら、何でしたっけ、自然遺産になったりとかですね。
そうですね、あ、文化遺産ですね。
あ、そっか、文化遺産の方か。
確かそっちの方だと思います。富士山信仰という形で
世界遺産の文化遺産の方ですね。
そのはずです。
なるほどなるほど。あのうちのね知床はあれね自然遺産の方なんですよね、あれはね、うんうんうん、だからね世界遺産もねいろいろあるので文化遺産なんですね、うん、火山や噴火のこともねちょっとお話しできればなと思うんですけれども。
そうですね、ちょっとね、はい、火山や噴火は図解が必要かななんて思いながら考えてますが。
そうですね、こうね、なんかいろんなリクエストをねもう過去にもいろいろ読み上げてやらないのが多いですけれども、まあ気長にちょっと待っていただけているとそのうちもしかしたらっていう感じもありますけれどもね。はい、でもこれからもどうぞ聞いてくださいね。ありがとうございました。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、はい、次の方お願いいたします。
はい、では次はひとにどりさんからいただきました。いつも楽しく拝聴しております。遅ればせながら第38回39回を聞かせていただきました。 UFO の回はいつもと雰囲気が違いましたが楽しませていただきました。科学好きはやっぱり SF も好きなんだなと実感しました。自分も理系大学を出ております。第39回でUFO の話は科学番組と内容がというふうな内容でお話しされていましたが、では UFO を科学するという内容ではいかがでしょうか。番組内でも金星は熱すぎて金星人はというお話もありましたが、そういった切り口も面白いと思います。他にも一番近い太陽系以外の天体までロケットだとどのくらいかかるとか、ドレイクの方程式をお二人なりの解釈でお話ししていただけると楽しい内容になるのではと思いました。いろいろ注文ばかりで申し訳ありませんが、これからも楽しく分かりやすい番組を期待しておりますといただきました。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
結構こう UFO のねお便り結構いただいて、僕的にはすごく嬉しいんですけれども。
良かったですね。
ねえねえ、あのほら NHK でやってる科学番組でサイエンスゼロってあるじゃないですか。
はい、
たまたまちょっと前にやってたのが UFO 特番だったんですよね。特番というか、まあ、UFO の回、
うん
うん、
ちょうどだからほらサイエンスゼロっていう番組もすごく面白くて、まあ科学のね番組なんですけれども、まさに UFO を科学するようなね、UFO を真面目に研究したらどうなるかっていう内容だったんですよね、たまたま。なんかね夢中で見てしまいましたけれども、前回ね UFO の話した時はどっちかというとこの UFO の今までねどんな風な呼ばれ方をしたとか、異星人とかね宇宙人とかそういうものが目撃されたとか、そっちのね話題が多かったんですけれども、
うん、
もうちょっとね科学的なお話もちゃんとやろうと思えばね面白いと思いますので。
そうですね。
うん、 あと何でしたっけ、一番近い太陽系以外の星までロケットだとどれぐらい、
うん、
なかなか面白いですね。
そうですね、はい、今見つかってる一番近いところの衛星的なものとかってどこなんでしたっけ。
とりあえず一番近いのはほらケンタウルス座の、
はい、
ね、アルファ星ですけど、あそこはかなりの連星なので衛星はないかもしれない、ね、惑星ですね、はい、惑星は難しいかもしれないですけれどもね、うん、ただまあ惑星がちゃんとあるであろうところは結構最近見つかってきてるのでね、近いところでも。
そうですね、
20光年以内でもポツポツとはあるはずなので、うん、
せっかくあの
ロケットで行ったら
宇宙船で出かけるんであればね、ただ単に星が大きくなるだけじゃなくて惑星的なものがあって、うん、どんなものが住んでるんだろうなみたいなところを見られるといいかななんて思います。
そうですよね、
はい、
うん、楽しみですねそれは。
いやーね、僕たちが生きている間に実現できたらすごいですけれどもね、うん、あとほらドレイクの方程式、これ香里さん聞いたことあります？
いや初めて聞きました。
ああそうか、あのドレイクの方程式っていうのはですね、ほら宇宙には星がすごいたくさんあるじゃないですか、
はい、
ただこの星の中で宇宙にどれぐらい地球外知的生命体がこういるのかっていうのを推論する、まあ、方程式なんですけれども。
おお、そんな方程式があるんですね。
そうなんですよ、いろいろね掛け算していってね、どんどんどんどんこうなんていうんですか、数字を狭めていくんですよ。
うん、
例えばこの我々の銀河系でどれぐらいのこう構成があるかとか、あとその中で惑星がどれぐらいあるか、あとその惑星には生命がこう存在できるかどうかとか、でその中でその生命が知的生命体まで進化するかどうかとかっていうのをどんどんどんどんね計算で狭めていって、最終的にはその知的生命体がどれぐらいの数がいるかっていうのをね、その出す計算式なんですね、これね。
これって答え出てるんですか？
大雑把にはね出てるんですけど、それもほら解釈によって全然違うんですよね。はっきりとした数字がこう出てるのもあるんだけれども、だいたいこう幅があるので、
特に
例えばほら、
生物が発生する率は何割ぐらいかとか、それが反映して、知的生命体になるまで、発展する率がどのくらいあるかとかっていうのを見てると、解釈の仕方ですごく数字は変わってきますね。
だからまあ本当に数個しかないだろうっていう人もいるし、いや何十万個ってあるっていう科学者もいるし、そうこれはね本当に当てはめる数字のパラメーターでゴロッと変わるので、はっきりとしたね、数は分からないんですけれども、そうこれもねだからね楽観視すると結構知的生命体がたくさんいるんじゃないかってなりますしね、
はい、
まあ、そんな感じで結構ね面白い方程式なわけですよ。この話もねちょっとね、そのうちできたらなとはちょっと思いますけれども、
面白そうですね。
ですね、
UFO の話は面白かったんですけどそうそうそう、昔ほら金星の時にもね金星人のお話とかちょっとしましたからね、
はい、
金星街とかね、土星
人っていう話は出てこないんですかね。
ん、何人、
土星人、
土星人
結構ですね、木星とか土星は、地面が見えないすごく分厚い気体があるので住んでるというか潜ってるとかっていう可能性があって、あまりこうなんていうかな、地上に住む動物っぽくないんじゃないかと、もし想定したとしても。
そうです、
ね、アメーバーのような
とか、あとは、なんだろう、ガスの海底を進む魚類とか、そういう話なのかもしれない。
なんかクラゲみたいのはいるかもしれないですしね、もしかしたらね。どうもひとりどりさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回お便りご紹介は以上です。続きまして、はい、今回から次の配信までの天文現象の紹介を吉谷さんからお願いいたします。
はい、 今日ご紹介した土星が見頃でございます。
はい
ですね、6月中だとお日様が沈んだ頃、日没の頃にほぼ、まあ、南中して南の空に見えるんですけれども、7月に入ってくるとだんだんそれが早めに、沈んでしまうというふうになってくるんですが、とりあえず夜中0時ぐらいまでは空に見えているはずです。
はい、見やすいって言っても、まあ、あの乙女座なんでね、春の星座なので、だいたいこれから少しずつね、夏の星座が見やすくなってくると、どうしても西に傾くのは早くなってきますね。
そうですね、はい、なので、うん、7月の中旬ぐらいになると、真夜中にはもう西に沈んでしまうという感じになると思います。
はい、
あとはですね、金星が夕方見えているんですが、
はい、
これはしばらく見えます。
は
い、でちょっと前まで見えていた水星は、だんだん、見えなくなってしまいます。
はい、はい、
あとですね、6月23日満月なんですが、
はい、
この日は、今年一番大きい満月です。月はこう新円じゃなくて楕円に回っているので、近くにあるときと遠くにあるときがあります。
うん、
で、近くにあるときにたまたま満月だとすごく大きい満月で見えると。
うーん、
まあ、スーパームーンとも言うんで、
はい、
目に見えて大きかったりしますし、望遠鏡とかで見るとより、迫力あって見えるので、望遠鏡とか持ってる方はぜひ見てみてください。あとですね、はい、その他の天文現象はそんなに、これといったのがないので、満月と、はい、土星と金星かな、というのを見るといいんじゃないかと思います。
はい、吉安さんどうもありがとうございました。では今回から告知の部分を香織さんに読んでいただこうかなと思います。
はい、
お願いします。
はい、村内理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp、 または公式ウェブサイトの sonnai.com の村内理科の時間のページからメッセージを書くことができます。公式ウェブサイトではこの番組以外にも村内プロジェクト5番組の配信やリスナー交流を目的とした村内友の会の登録ページなど盛りだくさんとなっております。皆さんぜひ覗いてみてください。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。
よろしくお願いします。あとですね、うちの前回もお話ししたんですけれども、村内プロジェクトの新しい番組、村内美術の時間がスタートしております。
はい、
酒井さんと下平さん2人で、やっておりますので、皆さんぜひ聞いてみてください。 iTunes のポッドキャストのアートのジャンルの中に、入っておりますので、皆さん登録の方よろしくお願いいたします。次の配信が7月4日木曜日の予定です。お届けしましたのは本宮と
吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら。
ごきげんよう。